今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷芳明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
はい、今週は新年交換会もありましてですね、
ありましたね、
はい、いろんな方来ていただいてありがとうございますですね、本当に
ありがとうございました、はい、楽しかったです、
はい、いろんなさんもね着々と有名人になってきておりましてですね、はい、人気者になってきておりますんで、今週もいろんなさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週はですね、素晴らしいゲストをお招きしております。射水市にございます新生会富山病院副院長で内科医の二村明宏先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、二村です。お招きいただきました。
いえいえ、もうお忙しい中、はい、先生よろしくお願いします。あのラジオの出演など何度もおありなんですか、ゲストとか。
そうですね、少ないからずありましたけどもね。
そうなんですか、
はい、久しぶりです。
ああ、そうなんですか、はい、この番組は結構柔らかい感じなんですけども普通に番組のゲストとかなると真面目なお話されるっていう感じなんですよね。
病気の話もありますし、はい、また病院のこともありますし、
はい、はい、
最近やってる医療の話とか、はい、そういった情報が多かったですよね。
あ、そうですか、はい、今回はですね、先生の生い立ちとかですね、内部までこう掘り下げながらお話お聞きしたいなと思うんですけれども、先生現在副院長というお立場でありまして、やっぱり新世界富山病院さん1日に患者数とかなり来られる。
そうなんですね、外来だけで1000人近く。
あ、そうなんですか。
ありますよね。
あ、はい、僕も朝病院にお邪魔した時に診察券を入れるためにですね、順番の紙を配っておられて、入り口まですごい列ができてて、もうすごい人気ある病院だなと思ってはい、
どこの病院でもそうでしょうけど、やっぱり待ち時間が、はい、長くなるので、できるだけ早く診察を受けたいという人はやっぱり早く来て順番取りますよね、は
い、病院のお仕事として問診中心になっていくんですかね、内科医的なお仕事としては。
そうですね、基本的にやっぱり問診をして、はい、その中で治療方針なり検査なり計画を立てていくと、はい、いうことですよね。
はあ、はい、その問診をしてるっていうことは、やっぱり患者さんとのこのコミュニケーションでかなり頭の回転が早くないと大変だと思うんですけども、やっぱそこら辺大変なんですか。
頭の回転はどうか分かりませんけど、やっぱり訴えてくださることをしっかり覚えとかないといけませんし、
はい、
一体この方は何をこう求めて病院にいらっしゃってるんかなというところですね。ここをちょっとずらしてしまうと、せっかく長い待ち時間を費やしてこう病院に来られても、なんだここはっていうことになってしまいますよね。
はい、ああ、そうですか。もうお医者さんってもういろんな能力が必要だなと思うんですよ、うん、実際の治療にあたる能力もそうですけど、うん、それ以外にやっぱりそういうコミュニケーション能力と、相手のことをどういうふうに引き出して、
うん、そうですね、
っていう能力も大変必要だと思うんですけど、二村先生も体がすごい大きな方で、ね、身長が結構180近い。
そうですね、180ありますよね。
ですよね、はいはい、で私も友達に医者が何人かいるんですが、全員175以上あるんですよ。体めっちゃ鍛えてて、スポーツ選手みたいな。でお仕事が終わるとジムに行くみたいな先生がすごく多いんですけども、この体の大きさとお医者さんの何か関係みたいなあるんですかね。これ
全くないと思いますよ
そうなんですか。統計的にどのお医者さん見てもでっかいなでっかいなと思って、スポーツ選手みたいだなと思って、 やっぱ長時間こう勤務されるからなのかなとか、学生の時からお医者さんになる間にその体が大きい人が残ってったみたいなとかあるのかなと思ったりするんですけどもね。
おそらくいろんな病院行かれるといろんな、はい、体型のドクターいますし、
はい、
特に大学の学生さんとか見てたら、はい、やっぱり性能低い人もいますし、まあ、体型はもう本当様々で、
ね、
必ずしもみんな体型ががっちりして背が高いということはない
です、ね、あそうですか、ね、先生はなんか柔らかい優しい感じの方ですけども、イロナさん、
はい、
ロシアのお医者さんってどんな感じですか。
なんか厳しそうな雰囲気が
厳しそう
どっちかというと、
はい、あそうなんですか。
はい、そうですね、はい、ちょっと私も最近もう何十年じゃないですけど10年以上、はい、ロシアの病院に行ってないんですけど、はい、なんか子供の頃思い出すと結構怖い
怖い、
はい、
あそうなんですか、
はい、今そういう思いでありますね。
ロシアの場合はお医者さんになる時っていうのは日本と同じでハイスクールから大学に行って、
はい、そうですね、
ライセンスを取る、
はい、必ず大学に行かないといけないし、大学は確かに7年ぐらいだったんじゃないかなと。
ああそうなんですか。
6年か7年ぐらい。
ああそうなん
だ。7年だったと思うんですね。
はい、その軍隊に行かなきゃいけないとかそういうのはないんですか。
まあ基本的にみんな男性は軍隊に行かなければならないんですけど、ロシアでは
今その時にお医者さんになる人たちは医療班みたいな何かになるとか、そこで分かれるんですかね。
どうでしょうかね。今なんかコロコロ変わっているので、はあ、そういう法律はですね、以前ですとその軍隊は、はい、2年だったりとか、はあ、今1年だったりとか、まあいろいろルール変わってきてるみたいですけども。
あそうなんですか。
まあ、大学に入っている人たちは、
はい、
その大学の勉強のために軍隊行かなくていいとか、はい、まあそういうこともあったんですけど、今どうなってるんでしょうか。また今度調べてみます。
ありがとうございます、はい、あそうそうなんですね、はい、いろいろなそういう学生さんのことでも文化がやっぱり国々に違いますので、はい、まあ、そういうことを、ね、まあ、発信していけたらいいなと思っておりますけれども。
確かにね、海外でのドクターというのは、
はい、
おそらく厳しい教育の環境はあると思うんですけども。
あそうですか、
はい、ただまあ留学が割と優しめで卒業するときはがっちり厳しいとか。
は
まあ、日本 の、 学生でも大学はヨーロッパの医学部入るっていうことがあるんですよね、
はいはい、
で向こうで日本の国家試験受けれるような準備をしてまた日本に戻ってくると。
は
でやはり日本の医学部の受験がかなり難しいということ で、
はい、
で特に英語ができる子どもさんの場合は、はいはい、そういった海外でも医学教育が受けれるということが言われてますね。
ああそうですか、は
い、有名なのがハンガリーとかそういう国では、
あ、
はい、日本の高校卒業してからハンガリーの大学入って、
はい、
ということで向こうで医学をしっかり学んで、で日本の国家試験を受けに来ると
あ
いうことあるらしいですよ。
そうなんですか、はい、海外の医学の進歩というか先進医療と国内、うん、日本の先進医療ってそんなに差はない。
ないと思いますね、はい
ですか、
はい、やっぱり海外の医療も最先端行ってます、
はい、
ただそれが全てのドクターにレベルアップがあるかというとそこはちょっとやっぱ違うみたいですね。
ああそうなんですか、
はい、まあ、日本みたいにどのドクターもレベルが高いなという、
はあはあ、
まあ、日本はそういう国だと思うんですけど、海外に行くと割とその医者になってからの教育というのがやっぱり遅れてて、
はあ、で
教授クラスとか、
はい、
院長クラスはすごく実力はあるけれども、
はい、
研修になったドクターはちょっとなかなか上達しないとか、そういうことは海外であるとは聞いてます。
あそうなんですか、はい、それは現場に出る経験値が経験
そうですね、それはその病院ごとあるいは大学ごとのその医者の教育方針とか、
はい、
教育課程とか、
はい、
そういうのがおそらくバラバラっていうかね、国によって違うんじゃないかなと思います。
あそうなんですか、はい、先生は腎臓内科が専門。
そうですね、
内科の中でも腎臓。
そうですね、はい、
腎臓内科の専門医っていうのはたくさんおられるですかね。
そんなにはいないですね。
あそうなんですか、そこに特化されようということに先生選択されたというのは何か自然の成り行きとか、 なんかあるんですか。
かなり自然な来歴が多いかもしれませんけど、はあ、私が研修受けたのが富山大学だった、
はあ、はい、
で富山大学の入局したところが、はい、心臓と腎臓の専門の科だったので、
はい、
まあ、そこで学んでいくうちに腎臓をやりたいなという流れてきましたね。
ああ、は
い、
そうなんですか、はい、先生はお生まれが1961年で、もうすぐ60、
そうですね、
もうちょっと
ね、そうですね、はい、
もうちょっと、
ね、
まあ、全然お見かけしたらもう全然お若いですけれども出身が岐阜県下呂市の方
ですね。そうですね、はい、
で下呂市の方から富山大学の医学部に入られたということで、うん、高校生の時にお医者さんになろうっていう決めておられた感じなんですか。
う
ん、
そうですね、医者になろうと思って頑張り始めたのはやっぱり高校入ってからですよね。
あ、そうなんですか、
はい、小学校の頃は全く違う、
あ、そうなんですか、
はい、違う夢を持ってましたかね。
はあ、はい、そうなんですか、はい、ある日自分も一緒になろうみたいな。
そうですね。
へー、いや、興味深いですね、こういうお話。この話をですね、また来週もさせていただければと思いますので、来週もゲストに出演していただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後はですね、世界の偉人先人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。はい、今週はですね、ラ・ブリュエールさん、フランスの作家で18世紀の啓蒙主義の先駆者だということでございます。はい、こちらの名言ご紹介したいと思います。人生には3つの事件しかない。生まれること、生きること、死ぬことである。生まれるときは気がつかない、死ぬときは苦しむ、そして生きているときは忘れている。これはですね、うん、僕が思ったんですけど、これは日本的仏教的な話で煩悩の話だと思うんですよ。
うん、
はい、煩悩をこう持ってる人っていうことを揶揄したわけではないですけども、まあ、人間の煩悩的なことをフランス人が考えた言葉なんだろうなと思うんですよね。
うん、
はい、それを煩悩をどうする、こうするっていうのは、まあ、そのフランスの作家ラ・ブリュエールさんにはないんですけども、はい、それをまた生活の中で考えながら生きていくこと大事じゃないかなということでご紹介しました。はい、というわけで二村先生ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
お相手は矢郷義明と
廣奈でした。
それでは良い一日を。
バイバイ。